今日はローマ信徒の手紙の5章の7節から11までの区切りということで一応してありますが、もちろん前のところからとこれ途中ですので、ことと関係が当然してくるわけですね。はい、で、ここのテーマはですね、一体何かというと、これは私たちに注がれる愛ということなんですね。神様の愛っていうのは、特に新約聖書全体でどこを開いても書いてあることです。で、今日のところもまたですね、この神の愛について書いてあるということなんですね。そのことは入る前にですね、ちょっと今日の5節のところにですね、希望は私たちを欺くことがないと、まあ、こういう言い方あんまりしないと思います。希望が欺いたなんて今までに使ったことがある人おるだろうかと言いま す、ね、そういう言葉遣いは誰も聞いたことないはずですね。希望が欺いたんだなんてそんな言い方ということは、この日本語の訳っていうのはどっか不自然なところあるわけですね。で、そういう不自然な訳っていうのはもう聖書を見るとたくさんあるわけです。で、私たちがイエス様が発信してる当時、パウロが語ったのはですね、誰にでもわかるような普通の人、一般の人に語ったわけですね。で、けれどこういうふうに訳するとですね、誰も使わないような言葉に無理をして、この担当者が訳してしまうということがよくあるんですね。で、まあ、そういうためにどうしてもですね、きちんとしようと思ったら、まあ、この訳だけでは不十分だということが当然いろいろ起こるわけですね。どれが完全だということは言えないわけです。それぞれのこのように受け取る仕方があるからですね。ここのところだから英語訳なんかで見たらわかりますが、 disappoint と落胆させられるという方の方がですね、あるいは意気消沈する、私たちの希望を決してですね、意気消沈させないと、あるいは落胆するっていうことにならないと、要するに希望っていうのはですね、壊れてしまわないと、希望がなくなったりしないんだと、まあ、そういうことを言ってるわけなんですね。そういうふうにですね、このどんなことがあっても希望は壊れたりなくなったり変質したりしないんだと、そのことをまあ言おうとしているわけです。で、それはどうしてかということですね。で、そういう、まあ、言った意味が分かって希望が欺くっていうことをどうして訳してあるかも分かると思います。私たちが例えばですね、なんか学者になろうと、そういう希望を持っていると、あるいはプロ野球の選手になろうと希望を持っていると、そういう希望ほとんどですね、壊れてしまう、なくなってしまうんですね。全くもみ殻のようになくなってしまうんですね。まあ、そういうようなことでノーベル賞をもらう学者になるんだって、日本でですね、全部合わせたってですね、ほんの毎年一人あるかないか、数年に一回とかですから、ほとんどの1億2000万おってもそんな希望、ノーベル賞をもらうよ希望はみんな、まあ、風のように全部どっか行ってしまうですね。まあ、そういうことがですね、希望を持っとったのにそれが大丈夫と思ったけどなくなった、欺かれたと、まあ、そういうようなことで欺くという訳をしているんですけど、そんな希望は要するになくなってしまうんですね。で、ここのところではですね、とにかく希望っていうのは決してなくならない、どうしてかと、その理由がまあ大事なわけです。今日のところはですね、そういう意味で、なぜかというとですね、聖霊により神の愛が私たちの心に注がれているからだと、だから希望はなくならないんだっていうんです。こういうふうにですね、聖霊と愛というのが固く結びつけられているというのがこの聖書の大きな特徴であるわけです。一般の社会では愛やいうものはどこでもまいて転がっているわけなんですね。まあ、そこら辺の犬かわいいなと、あ、ここら辺の植物かわいいな、これも愛だと、どっか雲がきれいな、あ、雲が心光ると、これも支援の愛だと、まあ、そういう意味ではですね、どこにでもある、その代わりすぐにそれは消えてしまったりするわけですね。何かいろいろなことがあったらですね、自然なんてパッと忘れてしまうと、会社の仕事とかいっぱいあったらですね、きれいな花が咲いとったって完全にそんなものを無視してしまうんですね。 大体この男性男の人がですね害してこの花にあんまり関心を持たないということも多いということ、花というと多くの場合女性が多いという感じですね。服なんかでも花柄なんて男の人あんまりつけないわけですね。まあ、これはまあ女性がそういうふうに政治とかですね全体の動きとかいうことよりも身近な小さなことに特に細やかな点があるからだと思いますが、そういう愛というふうなもの、だから男性の場合は会社の経営とかですね会社の仕事とかあるいは政治とかなんとかそういうことを考えとったらですねこの花が咲いとるか何しろか関係ないと、まあ、そういうこともあって、自然に対する愛なんていうものが吹き飛んでなくなるということ、まあ、これは女性もそうですね、いろいろ心配があったら何もわからないと、そういうことで、ね、自然に誰でも持っているような愛と本当に簡単に霧のように消えてしまう、というところがあります。そういうふうにですね、愛というものを希望というものを非常に簡単になくなる影のようなものだと。だけどこの聖書が言っているこの、まあ、この希望というものは愛というものと結びついている。愛が注がれているから希望は消えないという言い方をしているわけです。これはまあ大体なんとなくわかると思います。人間関係で考えたら、まあ、分かることですね。相手の人が言うこと、誰か相手の人言うこと、その人に言った言葉に希望を持つっていうことはですね、その人が愛がないような人だったら、その人が相手が言った言葉に対してですね、希望を持ったりしないわけです。相手の人を愛していればいるほどですね、その愛している人が言ったらですね、それに対して信じて希望を持つということは当然起こるわけですね。そういうふうに考えていますと、このように希望というものは決して壊れないような強固な希望であるということは、愛が注がれているほどそういうことが起こるわけですね。そしてこの愛というのは人間が持つような非常に一時的、すぐに消えるようなものですなくて、聖霊が生み出したものだと。聖霊と愛とが深く結びつくということですね。今言ってる普通の愛は全く関係なく愛があると思っているに対して、キリスト者はですね、聖霊と深くに結びているんだと。このことはパウロが別のところでも当然言ってるところですね。ガラティア書のところで、これはよく知られていることと思いますが、人間の聖書についての考えがですね、聖書それ自身が書いてある神様がメッセージとして送ってるかっていうことを区別する必要があるわけです。よく聖書を元にしているようでありながらですね、その人間的な考え思想的なものを押し出してそっち引っ張っていこうとするのはたくさんあるわけです。そういうものが極端になったらそれがいわゆる異端ということになるわけです。だけど異端ということにならなくてもですね、しばしば聖書に根拠がないのにですね、自分のある種の特定の考えの方向を引っ張っていくことをする人もたくさんおるわけです。そういったことから守られるためにはですね、聖書を本当に細かくきちんと読んでいくということです。愛というのは自然に誰でも持ってるんだ、そういう考えと普通にまああると。けど聖書はどう言ってるだろうかということをいつもですね、そういうふうに考えて神の言葉に根拠を置こうとすることなんですね。でガラテヤ書の5章という、そういう意味で繰り返しこういうふうに聖書をやはり調べてみる、比べると。5章の22というところですね。ガラテヤ書の5章の22というところを見ますと、このあたりは聖霊に関することをずっと書いてあるところです。5章の16あたりからも見てもらってもいいですね。5章の16あたりから、聖霊の導きに従って歩みなさい、生きなさいと。私たちが生きるのは自分の考え方に従って生きるの、これは普通は最高だと思われているはずです。 周りの影響を受けない、周りの人の考え方に従わない、自分の考えで生きるっていうことが一番のように思われているけど、聖書的にはそれがまさに罪だと。そのぐらい大きな違いがありますよね。聖書が言われていることは自分の考えで生きることではないんだと。いかに人間も自分の考えっていうものは間違いが多いか、一貫性がないか、ペテロなんかでも自分の考えで死んでもついてきますと言ったけど、たちまち裏切ったということありますように、聖霊に従ってある、でその聖霊に導かれていく、いるならばですね、自然と身を結ぶと。それがこの20節で、22で言って、聖霊に従って歩くなら自然に身ができて、それがまず愛だと、喜びだと、平和と。一番良いものはですね、しかもこれは永続的にですね、その影のようなものでなくて永続的に身があるという、これは聖霊がなさせるんだと、まあ、そういったことをはっきり、それと今日のところはそういうことと共通していると。はい、それではまとめ帰ります。まあ、そういうことですね。聖霊が注がれ、そして愛が私たちに与えられるということからですね、神様の愛が与えられるから、神様に対する希望というものは決して壊れないと、まあ、そういうようにここで言われているということですね。まあ、そういうことですから、聖霊というのは注がれないと愛というのがないということであれば、愛がなければいくら綺麗な言葉で言ったり、学者的なことをいっぱい講義したところでですね、本当の意味では聖霊は注がれていないと。あるいは私キリスト信じてからですね、40年50年になります。いくら年月があってもですね、本当に身近なことに対する愛を注げないということであればですね、それは本当の意味で聖霊が豊かに注がれてはいないと。ある程度は注がれている。だから神様を主と言える、お父様と言える。イエス様を主というのは、それまた聖霊によらなければ言えないということですよね。だから信じた限りは誰でもある程度は注がれているけど、その注がれる程度というものは当然大きな差があるということですよね。で、その愛というものがですね、聖霊によって注がれていると。私たちも注がれる。だから私たちも神様の愛を少しなりとも持つことができる、あるいは分かることができる。で、ここで一番の愛ということはどんな愛かということに言っている。我々が日常生活で子供の時から誰でも分かるのは、まず大切にしてくれるもの、これは愛だというのは、これすぐに分かるですね。ずっと昔の日本語に初めて訳された頃の神の愛のことをですね、ご大切と言った、訳したということがあります。その昔は愛というのは執着という意味で使われていたわけです。仏教の方で愛ということはだから使わなかった。仏教だけなので昔はですね、愛という言葉はそんなにいい意味でなかったわけですね。で、慈悲という言葉を使う。慈悲という言葉をですね、使ったわけです。悲っていうのは悲しむ、胸が張り裂けるようなっていう意味合いのニュアンスを持ってたからです。で、そういうふうに、日本語の古いですね、昔からの感覚っていうものは大切にすると。これは愛だっていうことは、これはわかる。子供でもですね、大切にしてやる。そしたら、あ、これ愛されるってわかると。蹴飛ばしたりですね、憎んだり、差別したりすれば、それは愛されてないとわかる。そういうに大切にしてもらうっていうことで愛ということはすぐにわかる。これは人間だけでない。動物でもすぐにわかることですね。非常に敏感にわかると、いうところがあります。まあそういうことでですね、私たちも愛ということは一番この誰でも非常に敏感だと、自分が大切にされているかどうかすぐになんとなく分かると、それぐらい敏感なんだけれども、この神様がですね、一番この人間にとって敏感な根源的なもので愛というものを人間全部に注いでくださったと。そんなこと言われてもほとんどですね、信じられないから、日本人も圧倒的多数の人がそんなこと信じないわけです。一番大切なことって何かと、一番良いものを注ぐということですね。そうしたらどういうことかというと、普通はですね、例えば物をあげると、それは嫌いの人にあげたりしないわけです。 ですね、なんか物をあげると、この人好きですよといったものをあげるという、そういう表現をするわけです。だけど物ならばお金があるほどそれ高効果のもあげられることになります。病気で仕事もできない状態の人、物をあげることもできない。だから愛がないよかと、そんなことは決してないですね。しばしばその一番簡単なものをあげるということなんですけれども、それは全くそういう意味では愛と反対のことはよく言える賄賂という形ですね。物をあげるのは実は自分のためだと、自分に引きつけるためにあげるということもしばしばある。それは愛らしいものを見せかけて自分引っ張り込もうっていうんだから、利己主義だということになりますから、そういうね、愛に似たものをいっぱい氾濫しているわけですね。それで神様が私たちに一番良いものをあげようって言ったら、目に見えるものではなくてですね、一番大切なものをあげようと。それはどんなことかって言えば、私たちはですね、何か人間関係でおいてある人に対して騙したり悪いことをしたと、悪口を言ったと、その人は知っておるのにですね、それにもかかわらず自分を嫌ったり憎まないで変わらない行為を持って対するいうことになったらですね、これどうしてもそういうのは悪意っていうものが恥ずかしくなるはずですね。そういうですね、これはどういうことかって言えば、その相手がしたことを許してやると、心からですね、それを憎んだり仕返したりしないで許すという、そういう意味で相手の悪いことをですね、許す、何もなかったように取り扱うということはですね、相手のこの一番大事なものをあげることになるわけですよね。許しという心はその一番大事なもの、お金がいくらあってもできないんですね。学問がいくらあってもできない、どんな病気の人でもまたできると。病気であってですね、人からバカにされたと、それでもそのバカに悪いことを言った人たちに対して少しも悪い気持ちを持たないと、そういうようにですね、相手に対していつも良い心を返すっていうことですね。それは許してなければできないことです。ということでですね、一番人間にとって大切な、心が非常に動かされるっていうものは、物ではなくって、その、許しの心だということなんですね。そういうことで、神様はですね、人間がみんな背いてる。パウロが言ってる。単に無関心とか無視するとかいう以上にですね、踏みつけておると。神様の愛はないと、そんなものはないと言って、嘘を偽り言うことは神様の愛を踏みつけていることですね、真実とか。そういう人をですね、踏みつけたから罰してやるんだということをしないで、全くそういうふうな悪い人のためにですね、一番良い命まで捧げたと。捧げて死んでくださったということなんです。ここでパウロも言っているように、良い人のため、自分の友達のため、何かをしてもらった人に良いことを返すの、これも当たり前ですね。害をした人に対しては害をする、これ普通誰でもそうですね。悪いことをされたら悪い気持ちでもって黙っとっても仕返すということが普通だと思います。それなのに、このことすべてそういうことがなかったようにですね、取り扱って、一番良いもの、命をもってイエス・キリスト様は死んでくださったと、そういうことですね。全く値打ちのないものに一番大事なものを注ぐっていう、そこに神の愛があるというんですよね。何らかの値打ちがあるから注ぐわけです。私たちは何かをもらった、してくれた、だから注ぐ、これはごく自然にできるということですね。だから何もしてくれてない、どころか悪いことをした人に対してでも同じ一番良いものを注ぐっていうのが、こういうのがですね、本当に愛だということをここで言おうとしているわけで、こういうこと、ほんの少しでも感じたら、この聖書の意味が本当に分かったということですね。そんな愛を初めからこの宇宙全体どこにはないんやというふうに思ってですね、できるだけ、いわゆる賢く、この世的にですね、賢く嘘も適当に言ったり、騙したりと、そうしなければ生きていけないんだというのが多くの人の考えだと。けど、このキリストが教えてくださったことは、この宇宙全体にですね、そう根本的な違ったものがあるというんですね。どんなに悪に悪いことをされてもされてもですね、悪を仕返さないような、しかもそのためにですね、値打ちのないものに一番大事にも注ぐような、もう愛があるんだということです。 まあ、こういうことで、キリストのあの十字架はそういうシンボルだったんですね。だから一番のこの世界宇宙全体に存在する人間がとてもありえないその愛の象徴があの十字架だということになるわけです。そしたらそういうですね、悪いことをしたのに罰したり踏みつけないだり嫌ったりしない、それはキリストが初めてなのかということです。いつも見てますが、旧約聖書にはそんなものないのかということですが、実はこれそうでないわけですね。だいたい新約聖書で一番大事なものはですね、ずっと旧約聖書から流れてるわけです。地下水のようにずっと流れてる。で、このことは実は一番最初から出てくるわけです。こういうこともですね、表面的に読んだら気がつかないままで終わるわけですけども、これは創世記を学んだ時にも、少し前にもこれに触れたと思います。絶えず私たちはこの聖書の深さ、奥を流れているこの水流の深さというものをですね、知るために旧約は必要なわけです。どこかといえば、罪を犯したアダムのあの三章の記事でしたね。創世記の三章。で、この前も一応言いますが、この前に参加をしてない人もおりますので、こう繰り返し私も言ってるところですが、アダムが罪を犯した。神様がですね、至れり尽くせり良い実がいっぱいあって、水も流れていて、何にも耕すこともしないのに、すべてあらゆる良いものが与えられていったのに、その神様の愛や真実を踏みつけて背いたと。そうしたら当然厳しい罰を与えるということが当然なのにですね、神様はですね、どういう対応したかっていうのは前も言った通りですね。まず言われたのがこの9節だったと、3章の9節で、まず、お前は裁きを受けるんだと、破ったではないかと、まあ、人間だってそう言うと思います。あれだけ言ってただろうと、それひどく約束破ったと、これも罰だと、まあ、こういうことになりますよね。決まりを破ったら罰がする、盗んだらいけない、盗んでしまったら罰がすぐに来るわけです。だけどまず言ったのは9節で、このどこにいるのかっていうようなことだったんですね。で、自分でこの立ち返らせようとしたと。そして、すぐに罰することがなかったと。追放はされたんですね。けれどもですね、滅ぼすということはなかったということであるしですね、それから次のあのカインですね、それもそうです。カインの場合も人を、兄弟を殺すということまでしたのに、まず言ったの言葉は4章の9節であったように、4章の9節であったように、お前の弟はどこにいるのかと同じ問いかけをしているということです。兄弟を殺すとは一番、まあ、悪いことですよね。一番身近な家族を殺すと、それでもなおこのようにどこにいるのかということでですね、自分で立ち返ることを求めて、そして自分はその後さまよってもう殺されると、出会う人が私を殺すだろうと言ったらですね、この15節であるように、4章のですね15にあるように、カインを殺す者は7倍も復讐を受けるって、誰も撃つことのないように印もつけたと。ここにですね、罪を犯した者に対する許しの原型があるわけです。殺した者でもすぐにこのようにしない、どこにいるのかって待っておるわけですね。立ち返るを待って、そうしてなお滅ぼされることから守ると。それはある種の許しをこのように神様がいつも非常に古い段階から持っておられたということがわかるわけですね。まあ、こういう形でずっとですね、罪を犯したから即裁きを与えるということには神様の心としてはなかったということがわかるわけです。で、そういうことで、また元のところに帰りますが、でここでですね、さっき触れたことにもう一つ付け加えておきますと、敵対する人に対してもですね、良いものを提供しようと いう気持ちは聖霊による愛がなければできないと。で、それの一番はっきりした最初に現れた人は、これもまたよく知られている霊であったわけですね。ですね。非常に敵対する人であるのに、彼らの罪をはや許してですね、許してなければ良いものを与えようとしないわけです。一番良きもの、祈りを与えと。それが、使徒言行録にある、聖書をある程度見始めたら、誰もが知っている、七章の最後にある記事ですね。使徒言行録の七章の、7章の59からです。7章の59からのところですね。使徒言行録の7章の59を見ましたら、55からですね、今日のところから直接関連は55から見てくださいね。55、7章の人々はこのステパノの言うことを聞いて激しく怒って、そして殺そうとしたわけです。けれどもそのような憎しみと敵意のただ中にあって、不思議なことに聖霊に満たされたということです。そして聖霊に満たされたら目が開けるものだから、天が開けて彼の生涯の最も高く引き上げられた時期になったというわけで、神の栄光とイエス、復活のイエスがはっきり見られたと。そうして引きずり出してきてですね、一生を投げつけてものすごい殺気と憎しみで殺そうとするのに、さっき言ったようにこの罪を彼らに負わせないでくださいと言って許しを願った。罪の許しを願う、一番彼らにとって必要な良いものを提供したというわけです。まあ、こういうふうに聖なる霊っていうのはですね、黙って黙想している時にも注がれる、集会の時にも注がれる。これは使徒行伝にもあります。ペテロが説教していた時に聖霊が注がれたと。で、みんなが祈っている時、これはペンテコストですね。けれども一人ですね、このように激しい憎しみと敵意と、もう殺されると言って、そのようなおよそ聖霊とかいう雰囲気とは全く異なる状況においても聖霊は注がれるんだということはわかるわけです。だからこういう祈りができたとということは、まさにこの聖霊に満たされていたと、敵への愛を実際にこのはっきりと表すことができたということが示されておるということですね。まあ、こういったことを、迫害の時代にはたくさんの人たちがこのような深い愛を持って殺そうとする人たちに対してもですね、祈りを持ってこの世を去っていったということだと思います。だからこれはですね、風みたいなもんなんですね。大体私は朝早く山に、村の方に山に登るんですけども、やっぱり山っていうのはイエス様を登って祈りには非常にふさわしいところなんですね。で、風が吹いてると。木の茂みがそーっと吹いてるわけですね。どんな茂みでも高い空も吹いてるんですね。不思議な吹き方をするということです。方向がいろんな方向にどっから来たかという感じですね。ちょうど聖霊もそうですね。弟子たちが扉に鍵を閉めておったところまで、どこからともなく入ってきてですね、イエス様がそこに立たれたと、真ん中に。そういうふうに真っ暗闇のようなとこでも聖霊の風は吹くわけです。人間の憎しみばっかりでですね、どこにも愛だとか柔らかい雰囲気なんもない、ここは。そこにも聖霊の風は吹く。霊っていうの前から言ってるプネウマ、ヘブライ語でもルア、両方風という意味が本来もとあったんですね。風、それから霊という意味が後から付け加えられていったわけであって、本来は風なんですね。そういうふうに、どんな孤独でも、牢獄の中でも、一人島のおっても、あるいは死のとこでベッドでいても、吹いてくるのはこれは聖霊の風だということを、私たちは、こういった記事からも信じることができるわけですね。 だから創世記の一番最初、全くの暗黒と混沌の中、原始の真っ暗闇の海、その中でも吹いていたのは聖なる風が吹いていたと。創世記の一番最初ですね。神が天と地を創造されていて真っ暗闇だと。しかもそこに聖なる霊が吹いていたと、風が吹いていたというわけですね。まあ、そういうふうに人間の気持ちっていうのは、自分自身の気持ちはすぐに変わったです。誰でも同じように大切にしてると思っても、実はそうしてない。後から気がつくっていうのもよくあるはずです。だけど聖霊だけはですね、どんな心の隙間でも吹いていくこともできる。人間関係が壊れた中にも吹いていくことができると。まあ、そういうことはですね、できると言えると思います。で、そのように非常に細やかで、しかも非常に力強い愛。だからこそ全世界の全人類の心の罪を除き去るためにわざわざ来てくださったということだったんですね。そういうこと、いつもですね、もうそんなことずっと前聞いたと、もう分かってるなんて思ってですね、その事実に心がもう感動しなくなったら、我々の信仰の前進また止まるだろうと思います。我々は進むのは愛によって進むわけであって、神様の一番の愛の究極的な象徴であるこの死んでくださったということに感動がなくなったら、愛に感動なくなったと同じことなんですね。まあ、そういうことですから、私たちも今日のところいろんな意味でですね、関わりがあるということを思ってですね、覚えておきたいと思うわけです。はい、以上です。